なんか安心しますもんね。
そう。なんですよ。で、ちなみにこれ、訓練だからっていうだけですから、安心して大丈夫ですよ。やればやるほどなんですよ。なので数勝負だよっていうのは、やる数も数勝負なんでしょうね。これを、に対して対応するっていうことをするのも数勝負だと思いますよ。いいと思います。僕のいいと思いますが、今、サッチョさんの娘さんがいい感じでしたという感じですね。はい。ありがとうございます。さあさあ、行きましょう。ね、本当はあと2時間ありますが、ありがとうございます。長丁場お付き合いいただけて。じゃあ次、重要と書かれてるので、これも本当重要ですよっていうところで36ページですよ。で、願望を実現するまでの流れ、目に見えない世界の法則ということで、このまま読んじゃいますね。で、1番。脳内認知世界でゴールとセルフイメージを圧倒的な勘違いで別人級にしていく勘違いを続けて OK だよって。っていうのね。で、この時に客観的な証拠だとかデータ、実績なんて不要で過去は一つも関係ないんだっていう前提でいてください。2番。で、情報空間を人と共有して人を動かす。人に動いてもらうというか、ね、人が動きたくなるみたいな感じ。そして、その勘違い、私の勘違いを合理的にして巻き込む。そして、現実、物理場が変わっていく。この1、2の流れで願望を実現していくんだってことを知っておいてください。うん。ですね。例で書いてますけど、私はね、給料少なめの会社員、いや、私らしくないぞ。っていう、まず圧倒的勘違いね。これワークでさっきやりました。で、私は経営者として成功できる器だから間違いないと。ね。で、なぜなら、の後ろのどうでもよい理由を後で探すっていうのは、要は過去とか実績だとかっていうのを使えるなら使えばいいし、過去がこうだったからできないじゃなくて、なぜなら、できる理由をそのうち適当に探してくるってことです。それよりも先にこうなってるのがはずなのおかしくねって思う方が先だよ。はい。で、2番の例は、だから私と会社経営をしてスタートすればあなたも絶対成功するよ。どこにも根拠はないわけですよ。とかね。あと、私のサービスと契約すればあなたは幸せになるし成功するに決まってんじゃないですか。みたいな。で、その次に合理的にして巻き込むっていうところがあなたが納得いく喜ぶプラン考えますよっていうので、ここで合理的に相手の人を巻き込むっていうことをしていくわけですよね。例えば自分のビジネスだとしたらば、自分の商品の価格が決まってる状態もあるんだけれども、ここに書いてあるけど納得いかない場合作り直ししますよ。値段も調整しますよって書いてあるんですが、ビジネスの初期は僕よく言ってるカオスだって表現をさせていただいてるかと思うんですが、値段交渉とかもその場ですればいいんだよっていうところですよね。ね、でも僕の、商品買ってくださったらうまくいくに決まってんじゃないですか。この金額なんです。どうです？つってね、あなたの幸せになるプラン一緒に考えますよ。つって。って言って、あ、でもちょっと値段がっていう話があったら、その時は、じゃあ値段調整させていただこうと思いますけど、っていう感じで、また交渉していく。っていうふうにして、合理的にして人を巻き込むの、合理的ってここの部分ですと。はい。っていうことをしていくと、願望実現されていくよってことです。はい。まあ、なので、もう一回一番のところで伝えるのは、自分の中で、頭の中だけで勘違いしていって、そして人を巻き込んでいく段階が2番だよ。で、一番の勘違いをしていく途中で、ドリームキラーが出てきたり、これやりたくないなって思うことがあったとしても、そんなの関係ねえと。5次元のやりたいことになると、やりたくてしょうがないから、あ、それ、嫌だけど、乗り越えようかな、みたいな感じになるっていう感じですね。で、これマスタークラスで、やこさんが、シェアしてくださってたので覚えてるんですけれども、やりたい5次元の未来が見つかって、でもこれやんなきゃいけないなって、若干自分でハフト気味のことがあったとき、が来たってことが分かったときに、あ、でも、この5次元やるためには、ここを乗り越えなきゃいけない、いけないっていうのは別に、ハフトゥじゃないよ。いけないんだったらやればいいんでしょ。みたいな感じのことを思ったって、やこさんおっしゃってたことがあったんですよ。そう。なので、未来が決まると、その過程のハフトゥに見えるものもやってやろうじゃん。みたいな、若干ね、大変かもって思うかもしれないけど、ウォントゥになっていくってことです。ハフトゥがウォントゥに変わるってことですね。で、勘違いしてやって OK ですよって。 ただ、唯一、ね、自分が勘違いするときに邪魔するものは何かっていうと、それが情動って呼ばれるものだと。で、もう一個。記憶、情動記憶ね、感情的に、なんか犬に噛まれた、幼稚園の時に犬に噛まれたから犬が怖いとか、そういうのとか情動ね。で、その、ですね、記憶の邪魔があるって頭の片隅に置いといていいんですよ。でも、そういうのを邪魔してくるよねって思いつつも勘違いしていいっていうのが一つ。で、この、ちょっと図が小さいですけど、この今よりも過去の、ここの過去ね、のところを癒すのがカウンセリング領域だよって話をしたんだけど、今回ここをですね、初歩的、違うな、カウンセリングの入り口的なことを使って、癒すってワークをこの後やりますので。で、これやると、僕はですね、自分の父親に対して苦手意識を持ってたなんてよくね、言ったことがあったり、シェアさせていただいたことが、この、マスタリーの前段階であったかと思うんですけど、本当に、お父さんとの関係性が、今では、そんな、あったっけみたいな。なんか苦手って言ってたけど、まあ言ってたのは覚えてるけど、はあ、そうっすよね、ぐらいにしかなんなくなったみたいな感じです。っていうのは後でワークやりますね。はい。で、この次に一番の話をしたけど、記憶の邪魔がわか、あと要は情動の邪魔があるって分かってて、頭の片隅それを置いといて勘違いしていいよっていうのから、次に2になると、願望をこれから実現していくっていうのが2番の段ですね。情報空間を共有してってところです。で、その、提案する私、勘違いを提案する私も、提案されるあなた、皆さんも納得のいく勘違いなら、ね、みんなも巻き込まれて僕に投資をしてくれる状態になるわけですよ。投資っていうのは、あ、いいよ、やるよ、とか、ね、時間を投資してくださるとか、そういう意味の投資もある。お金なのかもしれない、それは。で、最初は一人の勘違いでいいですよ。で、人に押し付けなければいいわけだからね。で、ただ、人に提案していくときは合理的にして巻き込んでいく。あ、これもうこれ絶対いいっすよ。一緒にやりましょうよ。で、僕とやったらうまくいくに決まってるじゃないですか。でね。で、もしね、こういう条件が苦手だったらこうやってやればいいじゃんみたいな感じで合理的に巻き込んでいく。で、これ巻き込んでいって、合理的に巻き込んでいって自分が、なんだろう。あ、明らかにできるなって確信度が上がっていったら、その交渉ごとのレベル感も変わっていくと思います。レベル感が変わるっていうのは、例えば、この金額高いって言ってたところを、じゃあこれぐらい下げようかっていう時に、いや、絶対大丈夫だから、下げる金額が、例えばね、100万のものを提供しようとした時に、じゃあ50万にしますよって最初言ったのが、段階を経ていって、100万円どうですかって言って交渉してたら、きっと、じゃあ90万円ぐらいまでは、こう、譲歩できますよみたいな感じで言えるようになっていくはずです。これ。だから。やればやるほど巻き込むときの合理的に伝える方法も変わっていく状態です。ですね。そう。例えばですけれども、ペットボトルをマラカスだって言って、ね。僕の頭の中でマラカスだって思うわけですよ、これ。これ落とすんじゃん。カサカサ言ってんじゃん。マラカスだよ、これ。って言って、シャンシャンシャンって言って、でね、これマラカスじゃないですかってみんなを巻き込むわけですよ。ってなった時に、ね、じゃあさ、これさ、みんなペットボトルあって、これマラカスになるからさ、ちょっと一緒にバンド組もうぜ、マラカス集団みたいな感じで。でね、じゃあさ、みんなマラカス持ってこうやって複数で演奏してったらさ、じゃあさ、友達にさ、1000円でいいからチケットを売ってさ、100人に言ったら10万円になるじゃん、ちょっとやろうよ、みたいな。あ、いいねって誰かが参加するかもしれないですよね。そのバンドに参加するかもしれないし、じゃあ1000円払ってくれる友達見つけに行こうよ。100人見つけるの？って。じゃあね、ここマスタリーで10何人いるから、10人編成のバンドを組んだよとして。ね、じゃあ100人だったら1人10人にさ、1000円で売ってくればいいじゃんみたいな感じになっていく。っていうふうにして、本当にビジネスってできてきてるんだよってことです。実際はマラカス、これでお金もらえるかは確信度が高くないと難しいところなんだけどさ。自分が信じてたらそれができていくわけじゃないですか。で、どんな会社だとか、どんな団体も一番最初は経営者さんの頭の中で、これいけんじゃねえのっていう勘違いから始まってるよっていう話でした。で、勘違いしていく中で、じゃあ一人1000円さ、チケットで売って、10万円になったらさ、みんなで等分すればいいじゃんとか。で、言い出しっぺの俺だけちょっと500円多めにちょうだいとか。って言ってね、 っていうふうに合理的にみんなを巻き込んでいくってことですよね。うん。ただ、勘違いを勘違いのまま終わらせたら勘違いで終わっちゃうので、人を巻き込むときに合理化していくことで、合理的に提案することで願望実現をしていくよってとこです。はい。で、あとね、仙道さんのところにいるクライアントさんで、結構パワフルなね、方がいらして、こういう実例があったんですけど、飲み会、あるじゃないですか。で、飲み会があって、二次会ってあるじゃないですか、大体二次会ね。で、飲み会終わったよと。でね、その二次会が始まるときに A さんっていう人がね、B さんは帰ろうとしたと。じゃあちょっと、一次会終わったんで帰りますって言ったときに、A さんが B さんに、何言ってんの？二次会面白いんだから行こうよ！行こうよ！これ徹底的な勘違いです。で、B さんをいざ連れてったと。A さんが。そしたら A さん、そんなことを自分が連れてったのもつゆ知らず忘れて、二次会で B さんがいるのを見て、どうして B さんいるの？帰るって言ってたじゃん、みたいな感じ。で、自分で巻き込んどきながら忘れちゃうみたいな人がいるらしいんですけど、うん。これ何が言いたいかって言ったら、二次会楽しいってどこにも根拠ないんですよ。楽しいかもしれないけどね。でも、A さんはそれを楽しいって信じてるわけですよね。勘違いしてる。楽しいに決まってるじゃんって確信度が高いんですよ。で、B さんは引っ張られていっちゃったわけですよ。で、B さんは引っ張られていったのに、ね、ポツンと二次会にいたら A さんにどうして来たのって言われるっていう状態で。はい。っていうふうに自分の、本当、経営してる仙道塾の方もおっしゃったんだけど、経営者さんの女性が言ってたのが、自分の商品サービスはいいに決まってるし、自分のお客様は絶対いいんだから、ここのみんなと一緒にね、ビジネスやったら、もう絶対楽しくなるじゃん。なんで来ないの？え、おかしくない？みたいな気持ちで、発信していってお客様を増やしてたっていうことを本当に言われてた。うん。なので、そう。一番最初は徹底的な勘違いでいいんですよってところ。まあ、いきなりね、勘違いして言うの、ね、慣れてないとさ、できないでやりづらいこともあるかもしれないけど、慣れてないだけかもしれないですからね、勘違いを発信することに。勘違いしちゃって大丈夫ですよって。っていうのが、この、現実化するまでの過程と勘違いの、まあ、イメージですね。うん、で、合理的に、人にお伝えしていくよというところですね。でね、仙道さんは、言ってたのが、もともと自分が起業してうまくいくだろうって思ったのは、小さい音楽学校に、勉強しに行っててドラム叩いてたと。で、その数十人規模の学校でドラムで MVP 取ったんですって。賞を取ったんですって。で、その賞を取ったから起業しても成功するだろうって思ったらしいよ。どこにも因果関係がないような気がするんだね、俺にはね。っていう、その因果関係、むちゃくちゃで OK って言ってた。あれできたの俺だったらできんじゃないのとかね。うん。僕が過去にやってきたこととかを見たときによく思う。本当に。あれ乗り越えてきたんだからできんじゃないかなって思う。うん。で、脳は A と B。A イコール B っていう関係性の等式が立っちゃうと、それを真実だって思っちゃうって脳科学でも言われてるんですって。で、ワークの、今日じゃないんだけど、後半のワークでまた出てくるんだけど、Y 極って逆に言うと、A は B だからできないじゃんって人は思うっていう考え方も出てくるんだけどね。これを Y 極って言うんだけど、うん。人の脳は A イコール B って思ったら、それが真実だって思う癖があるってことを今知っといてください。なんですよ。で、あと、仙道さんは、アファメーションじゃない、仙道さんはコールセンターで働いてたときに、俺、未来側で成功してるんで、一緒に会社やろうよって言えるぐらいの勢いがあったって言ってたし、あとお客さんに私と契約すれば、ね、あなたは幸せになれるし成功しますよって言ってたって。で、あなたの納得のいくプラン考えます。で、値段が高い、それなら調整しますよって言って、はい、合理的に巻き込んでったって。で、どうせ成功するんだし、僕もあなたも成功するんだしっていう感覚で、そう、オファーしてたっておっしゃってましたよ。なので、それぐらい勘違いして大丈夫っていうところです。はい。 で、それがこの図ですね。情報場と物理場っていうのが、このページの下部、36ページの下部に書いてあるのが、情報が上で、物理の現実が現れていくよっていうのが、この図で表されています。もうちょっと言うと、現実世界も全部情報だというね、考え方だというようなことも言われてて、例えばコップだとコップっていう物体なんだけど、なんつうんだろう。重みがあるとかっていう、現実味のある、臨場感があるっていう情報なだけだよって言ってた。なんですよ。この世のすべては情報というふうにも言われてて、目に見えない素粒子っていう粒々が集まって、場になっていく。で、イメージ的にはテレビの液晶画面をよく見ると、こうやって、見に、ズームアップしてみると、小さい粒々がいっぱいこうできてて、その粒々に色がついてて、離れるとテレビの画面として認識して画像が映ってるっていうのがテレビの成り立ちなんですね。で、この世も素粒子っていう小さな粒々が集まってできてる幻想かもしれないよっていうような話をしてました。はい。で、物理場っていうのは臨場感。重たいよねとか、触るとあるよねって臨場感ね。とか、リアリティの高い情報空間のことを、物理場って言います。はい。すべてが情報。目の前にある物質も情報っていう考え方もあるというふうに知っておいてくださいというところですね。はい。で、勘違いからの現実化ワークということで、今言った勘違いを、じゃあどうやって現実になっていくのっていうことをですね、体感するワークです。はい。で、ですね、じゃあちょっとまずはワークをやりますよなんだけど、ワークを読み上げますね。はい。アートシフトワークその14、勘違いからの現実化。1番。ゴールの、5次元の世界、未来側でやりたいことができている自分を勘違いでいいので、どんな人物か表現してください。連動してるワークで一番最初の状態で、私の、あれですよね、こんなものじゃないっていう2つの認知の入れ替えワークか。その12で、やったかなと思うんだけど、その時に考えた内容でもいいですからね。私はこういう状態になってるよって、こうやって、未来から、こう、イメージを受け取るワークね。の時にあった未来でも大丈夫。で、1番ね、ゴールの5次元世界未来側でやりたいことができている自分を勘違いでいいので、どんな人物かを表現してください。はい。では、月100万円稼げてて、人助けができていて、たくさんの人脈があって、趣味も楽しんでいて、旅行に行ったりとか、もう全部もう好きなだけも網羅していいですからね。はい。で、2番。これ秀逸だなと思うんですけど、2番。信憑性がなくていいので、なぜそれができたかを複数説明してください。根拠なくていいってことですよ。信憑性がなくていい。なぜなら単価20万円の商品が仕組みで5名以上安定してきてるようになってるんですよ。そうすると100万になるしね。とか。なぜなら仕組みと人に外注して時間が自由な時間がいっぱいできたからだよ。とか。うん。これは、今できてるとかそういうのは関係ない。この状態の私だったらこれやってるよねっていうのを、なんて言うんだろうな。適当な理由でいいので、適当に勘違いしてください整合性取れてなくていいですよ。ともかく適当に。あと、今できてるかできてないかなんかしかとしていいです。はい。で、3番。目の前の人に、あなたも一緒にやろうよ。あなたもできるよ。と言って、なぜなら〇〇だからという理由を複数述べて巻き込んでください。という感じで、ワークをしていただきたいと。5次元トークですね。はい。で、注意。信憑性のあるデータや理由より勘違いから来る確信度の方が巻き込み度は大切です。巻き込み力は大切です。さっき言った、二次会楽しいから絶対行こうよ。っていうやつ。確信度のが先だってことです。ちなみにこれ、セールスをするときも確信度のが先ってことです。ってことを知っとくと、このワーク、もう、ビジネスに生きていくなという感覚を感じていただけるんじゃないかなと思いましたというところですね。さあさあさあ。そしたら、一体ですね、1番、ゴールの世界でどんな人物になってるかっていうのを3分で書き出していただいて、で、ちょっと待ってくださいよ。 はい。で、2と3っていうのはアドリブでやるんだと。で、ナンナさん、この5次元トーク一緒にセッションしてみてもらってもいいですか？
はい。なんかどういうい
い？
感じになるか、イメージ湧かないんですけど、はい。
やってみましょう。で、みんなにじゃあ3分間書き出しをしていただいた後に、ナンナさんと僕で今度2と3を実演してみましょう。いいですか？で、2と3を実演し終わったら、みんなで、あれ、なんだっけ、あれ、ブレイクアウトルームを2人1組になっていただくっていうのを、進行表の中で書きそびれてしまったということにも僕も気づいておりま
今
すの
作っ
で、
てました。
すいません。で、2人1組になって、この5次元トークを楽しんでみてくださいと。ですかね。じゃあ、まずは3分間書き出しをしましょうというところで3分測りましょうと。ナンナさん、タイムお願いしていい？はい。じゃあ、3分書き出ししてみてください。ゴールの5次元世界、未来でやりたいことができている自分を勘違いで良いので、どんな人物か表現してください。好きに書いてくださいね。いい意味で貪欲で。はい。じゃあ、3分いってらっしゃいませ。はい。3分経ちましたよというとこですね。ありがとうございます、ナンナさん。どうすか？ナンナさん、なんかいいですか？僕勘違いトーク聞いていいですか？ちょっと待って、ミュート。
はい、すいません。
いいっすか？いいっすか？
注文。
ちょっと出演し
はい。
てみてもいい？いい？大丈夫？じゃあ、ちょっと皆さんにやっていただくときに A さん B さんだよって時に、じゃあ A さんが僕、B さんが何のさんみたいな感じでね、A さんがインタビューする感じで B さんに聞くっていう感じのをやるよっていうのをちょっと流れとして一回見といてくださいと。じゃあすいません、何のさん今日は、で、この時も100%味方、あなたは無限の可能性がある。ね、やりたいことを100%でやろうぜ。未来から流れてるみたいなマインドセットの上位、まず2つまでは認識してくださいと。っていう状態でいきましょう。ナンナさん。ちょっといいですか？僕今、ワーク、していただくんですけれども。はい。じゃあ、どんな5次元の未来なのか僕聞いてもいいですか？
どんな5次元の未来？今じゃなくてですか？
そうです。
今
そうです。
私はですね、なんか自分の不思議なんですけど、自分の周りに行った人がみんなもう自立上昇してしまうっていう、ちょっと喋った人が、あ、でも気づきを得て、わあ、でも次の
す
人
ごい、
か
すごい。
ら。もう触れたものすべて上昇していくみたいな、そんなな
る
感じな
ほど。
んですけど、
うわ、かっこいいっす
そう
ね。
いう感じで、なので、日々、なんていうの、やったことすべてが、勝手にお金になって帰ってきて
お、
し
す
まうっ
げえ。
ていう、そういう感じなんですけど、
いいですね、それ。
そういう人生です。
もう今歩んでらっしゃるんだ。すごいですね、ナンナ
そうで
さん。
す、そうです。みんなこうフレームが外れてっちゃうっていうか、
いいです
リ
ね。
フレー
なるほ
ミ
ど、
ン
なる
グされ
ほど。
てっちゃうんですよ。
それは、なんでできるようになったのかってちょっと僕にも教えてもらっていいですか？
それはですね、それは自分が自由に生きてるからじゃないですか。
なるほど。うわ、すげえ。他にも何かあります？
あとは自分がやってることに確信を持ってる。確信を持って生きてる。
かっこいい、かっこいい。もうちょっとなんかヒントもらえないですか？他なんかあります？
他に、この世界はこういうものっていうものがないからじゃないですか。
おお、なるほど。自分が自由にやってるし、自分の確信度高くやってるし、自分はこの世はこういうもんじゃないんや。
そうです、
こういう、
そ
これと定まってないよっていうのがあるから、
うです。そうそうそう。
これはできるようになったってこと
そう
でいい
で
です
す、
か？
そうです。
すげえ。
せっかく生きてるんだから、もうしたいことをやろうよっていう、もう自分がそういうふうに言ってるからじゃないですかね。
なるほど。じゃあ、僕もそれやろうと思ったらできます？
いや、全然できます。
で、
全然できます。
一緒にやろうよって感じで、ちょっと促してもらっていいですか？せっかくだ
い
から一
や、
緒にや
全
ろう
然
よっ
でき
て
ま
何
す
です
よ。大月さんも、せっかくだからやりましょう、一緒に。もう世界中も、みんな自由になるように。
いいっすね。お、
やりましょうよ。楽しい
で、
ですよ。
もう、そうですよね。もう
も
で
う、
きてる
周りの
し、で
人
きまし
みん
た
な
ね。
こう、
うん。
自由になってて、行くのっ
な
て。
るほど。あ、すげえ。あ、ね、え、これ、も、え、もっと発展した方が、もう発展しちゃうんじゃないですか、これ。ってい
そうで
う
すよね。
謎の勘違い、もう、
謎
ちょっと一
謎。
回じゃ、セッション一回止めますね。ここでセッション止めますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ナナさんありがとうございます。拍手でお願いします。
なんかどのレ
うん。
ベルでやっていいかわかんなくて、ちょっとでっかくなっちゃった。
いいと思います。いいと思います。まあ、そのぐらい、確信度高い方がいいと思いますよ。そして今、本当もうごめんなさい。ボケたくなってきてしまいまして、僕が。ボケとツッコミのいないような感じの、二人でもうずっとこう、ボケていく漫才かのように、
そう
な
で
ん
す
つうん
よ、
だ
こ
ろ
れ。
う。ね、いいよね。
娘ってやってますよ、いつも。
うん、かわいい、マジで。
で、相手も言ってやってくるんで、両方で。
いい。それいいよね。これ私こうなってるよ、みたいな感じ。
それなら
はい。
ば、私は
うん。
こう、今日はこんな一日だったよ、みたいな。なんか二人で。
いい。って言うじゃあ、一回は、ナナさんに拍手でお願いします。ありがとうございます。いきな
ありが
り
とうご
の
ざ
お
い
願いして、ア
ま
ドリブでありがとうございます。今お伝えさせていただいたのが、ね、僕がナナさんに、どんなことされてるんですかって、これ5次元側でしていることを聞いているって状態。そしてナナさんが、その5次元の状態、こうなってるんですよ、こうなってるんですよって言ってくれた。ら、それ、なぜそれができたんですかって聞いてるわけです。で、なぜっていう質問は、信頼構築できてると、聞いて大丈夫な質問なので、この二人でね、100%味方だよって状態だから聞けると思ってください。それどうしてできたんですか？なぜできたんですか？って言ったら、理由は、即答できなくてもいいし、因果関係なくていいです。でも出してみてください。で、何個か聞く。ことをインタビュー側の人も、あ、いいっすね、それ人、あ、そうなんですか、他なんかありますみたいな感じで聞かれると、出てくる可能性があるって感じ。うん、で、どうぞどうぞ、ナナさ
やってみると多分感じると
ん。
思うんですけど、その人にもうなりきってると、そ
うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。う
で、なんでそうなれたのかって聞かれたときに、そのセルフイメージからのアイディアっていうか出てくるんですよ。自分では思ってないような。絶対こうだよね、みたいに。はい。それをなんか感じていただきたいと思いま
いい
す。
ですね。確信度
はい。
高いですね。そして、インタビュアーの人が、それいいな、私もそれできますかっていうような質問をするっていうのはさ、ね。そしたら、答えてる。今回、ナンナさんが、大月さんもできますよ。あなたは絶対できます。一緒にやりませんかつって。っていう感じで巻き込むってことですね。なので、さっきお伝えした巻き込むっていうことをしていくよって話をしたときに、今回の場合は、旦那さんの頭の中で勘違いをして、合理的に巻き込んでいく。合理的ではないから、今回に関しては巻き込んでいく。で、確信度高くすると巻き込まれるよっていう練習の第一歩目 だと思ってやっていただければと思います。ちなみにこれ、ワークの特徴でですね、うまくできなきゃいけないはないので大丈夫です。はい。というところかな。で、今、卑弥呼さんが、顔出しされてらっしゃらないから、もしかするとワーク参加できない状態で良いのかしらでいいんですかね。ちょっとみんななりきる準備しててくださいね。
あ、ひみこさん大丈夫ですか？
大丈夫？
参加できます？ひみこさんのすごい、私、得意だと思うんで、ね、はい。
ナンナさんと卑弥呼さんは、このセッション、5次元トークを
はい。5次
された
元
という
トー
こ
ク
と聞いた
を
ことあります。
はい。すごい面白かった。はい。じ
なの
ゃあ、
で、
参
ぜ
加っ
ひ。
ていいですね。
で、さゆりさんは今はいけい、
あ、
参
そっ
加
か
で
そっ
き
か。
る。あ、で
え、
きる、
で、
できる
で
か、
き
これ
る、
か
できる。わかりました。ぜひお
ら。
待ちくだ さい。
OK です。じゃあ、何かがあったら、僕が一緒に、ブレイクアウトルームに行って何かフォローしますから安心してください。じゃあ、二人一組でブレイクアウトルームを作っていただいておりますと今。大丈夫ですか？
今、あれ？今、今なぜこ
そうだね、お一人いらっしゃらない状態になってる？
そっか。ゆかさんが4時半
あ、
ま
そっ
で
か
だっ
そったか。
からね、いらっしゃらないんです。そしたら、じゃあ、おつかいですか？
そしたら僕がさゆりさんと一緒にいれば、さゆりさん何かあって
ちょっ
も
と
大
誰
丈夫な
と
の？
なるかわかんないんですけ
あ、
ど。
OK。
じ
そ
ゃ
した
あ、いいで
ら、
すか？
ナンナさん、お願いがあるんですけど、さゆりさんがいらっしゃるルームにナンナさん入っていただいといて、さゆりさんが例えば、ちょっと席外さなきゃいけなくなった時にフォローされるっていうことをしていただいても大丈夫？
私が入れないんですね。
入れない。
あそこからだ
ブ
と
レイ
入
クアウ
れ
ト
る
ルー
か
ム、
も。
見に行くやつ。見に行くやつ。
見に行くやつ。あ、見に行くやつ。わかりました。
お願い
で
します。
は、じゃあいいですかね。はーい。では。
ただいまー。おかえりなさい。よかった。というところでですね、この5次元トークですね。っていうワークをしてみましたが、何かシェアできることありますかというところでですね、お一人ぐらいいらっしゃったらと思いますというところです。僕はですね、トコさんお願いしますよ。よろしくお願いします。トコさんよろしくお願いします。
はい。みゆさんと私は、やらせていただいたんですけども、なんかね、二人で話してて、もうなんか、お互いなんかもうそうなってるよねっていう感じで 話していて、もうすでに、圧倒的な勘違いだよねって 勘違いしてるねって言って、もうなんか、だから、こう、戻った時に、現実に戻った時のこのギャップが、あれ、なんかおかしいってなっちゃうねって そんな話を、ちょっと二人でしました。
ありがとうございます、トコさん。ありがとうございます。すげえ。トコさん、ありがとうございます。何がありがとうございますって、今日の、講義の趣旨の、認知的不協和のことをもう取り込んでくださるフィードバックありがとうございますと思いました。そう。これなんでしょうね、きっと。そっちに行かないとおかしいってなるんでしょうねって思いましたよ。僕も卑弥呼さんとセッションしていただいたらですね、卑弥呼さんのお聞きの仕方によってですね、今まで発想したことないものが出てきまして、なるほど。そのビジネスモデルもいいなっていうのが出てきたんですよね。で、ナンナさんもおっしゃってたけれども、その自分になって言ったら確かに言うかもしれないっていう感じを感じておりますと。なので、トコさんシェアしてくださったのと、僕からもシェアさせていただきましたということで、ありがとうございます。じゃあ拍手で。で、今ので感じていただきたかったのが、実績がないから売れないとか、技術がないから売れないではなくて、勘違いの方が確信度の方が上なんだってことです。で、このワークの意図の中には、信憑性とかじゃなくて、勘違いの方が強いんだってこと。勘違いというか、これできるよねっていうね。そう、言葉が勘違いだと、好き嫌いはあるかもしれないけど、ともかくこれできるよみたいな感じです。っていうのが大事だよって。先に人を説得しようとしないで、勘違いで人を巻き込むのが先だよってこの順番だってこと。なんですよね。これとはすげえな。だから、なんつうんだろう。メリット並べるよりもベネフィットの方が大事とかっていうのは確かにそうだなっていうふうに感じますね。これをやったらあなたこうなりますよってすげえいいよねって思うもんね。証拠はいらない。勘違いして巻き込んでいくと。で、相手が巻き込まれなかったら合理的に提案していくっていう段がいくよってことですね。というわけでですね、次がですね、山場なんでございますが、ちょっとだけワークに行く前に、この説明だけしていきましょうと。もうちょっとだけ、まずは休憩の手前ですね。で、休憩を挟もうと思うんですけど、もうちょっとお付き合いくださいませと。自己肯定感と自己効力感というものがあると、これがセルフイメージの中にあるよというところで、こういうふうに、さっきの自己肯定感っていうのは、この後に出てくるんだけど、自分は愛されてる、何があっても大丈夫だっていう感覚の土台の上に、自分はできるっていう自己効力感、エフィカシーがあるよって、このさっきの図です。っていうのは動いてると思ってくださいと。で、自己肯定感が高いと、やりたいことをやって大丈夫っ ってなって、ゴール設定自体がやりやすくなる。こっちのゴールもいいよね。できる気がするぜって感じ。で、エフィカシーはそのゴールを達成できる確信度が高くなるので、未来側へ向かう確信度が高くなるぞっていうのがエフィカシーって思っていただくといいですと。で、今日の自我はないっていう話とか勘違いって文言がよく出てきますが、自我はないので、この自己肯定感も自己効力感も勘違いしていいです。で、さっきも言ったけど、邪魔になるのは記憶、情動、ですね。特に、って思った情動の強い記憶っていうのが邪魔をする可能性があるよって。で、今回は自己肯定感に対して、それを、上げる、自己肯定感を上げるワークっていうのが、この後39ページになるんだよってところですね。ここは、ごめんなさい。めくらずに喋ってしまいましたが、ここに書いてあることをお伝えしてました。自己肯定感が強いと、ここね、この三角形。自己肯定感が強いと、自分の存在を肯定する、認めるのが自己肯定感。で、私はいつも愛されてるんだ。私は何があっても大丈夫だ。私は素晴らしい。で、これがあると、5次元のゴールっていうのを設定しやすくなる。そっちやっても大丈夫よね、みたいな。で、自己効力感、エフィカシーっていうのは自分の能力に対しての確信。で、その、確信した5次元のゴールをいけるぜ、俺は。っていう確信度ですね。私は人間関係を作る力がある。私はお金を稼ぐ力がある。私はアイデア出すのがうまい。自分の能力に対してこれはできますよって思う。でもそれも全部がはないので勘違いしていいですって。で、人間が幸せになるにはどっちも伸ばすのが良いと。カウンセリングは主に自己肯定感を扱って、コーチングは主に自己効力感を扱うんだと思ってくださいと。ただこのアートシフトでお伝えする次のワークは自己肯定感をなかなかこの上げづらいっていうのが日本人の特性であるので、まずはカウンセリング領域なんだけど行うと。とはいえど、さらにすごいカウンセリングになっていると思う。教えていただいた内容を聞くと。なので楽しみにしててください。で、一般的に言う失敗したとき、批判された時の反応っていうのは自己肯定感が高いと気にならない。自己効力感が高いと次はうまくいくって思えるようになるよってとこです。はいですね。で、これはさっきの図の話をした通りなので、自己肯定感は自分の中で安心安全な領域を作ってる土台で支える。で、エフィカシーはこのゴールを達成できるエネルギーを生み続けるよっていう話でした。で、39番というところで、ちょっとね、このワークに時間がかかると思われるのが一つと、この後も実は時間がかかると。いうことなので、まあ、一回ここで休憩をするんだけど、その前にワークの説明だけ一回しておきますよ。何をするんだってことを知っててください。で、まあ、ノートと、あと、色鉛筆とかっていう風な色をつけられるものを用意しておいてくださいっていうのは、場合によっては、ここに書き込むときに、色とか使った方が分かりがいい人がいるから、色鉛筆って表現をしてた。まあ、これは別に、色が反応するならば、色を使っていいし、色で、じゃないよって人はボールペンでも大丈夫だからね。はい、いきます。じゃあ、ワークの、まず15番のワークを読みますと。自己肯定感を上げるタイムライン、4次元の揺らしをしましょうと。はい。1番、自己肯定感が150%、300%。ね、現状の外まで上がりづらい要因があるんだとしたら、それは何でしょうかと。以下の言葉で思い込みを見つけてみましょうと。私はいつも愛されてる。私はいつも大丈夫。ただ、〇〇という思い込みが弱まると、さらに大丈夫、さらに愛される。ここですね。ここが結構魔法の質問ですね。私はいつも愛されてる。私はいつも大丈夫。ただ、〇〇という思い込みが弱まると、さらに大丈夫、さらに愛されてるっていうふうに感じられると思うんだよね。みたいなところ。はい。〇〇の例は、人間関係が苦手。コミュニケーションがうまく取れないとか、目上の人が苦手。言いたいことが言えない。話を聞くのが苦手とかが入るよって。はい。で、ここの質問の意図は、あなたの自己肯定感を上げるのに引っかかりがあるって思われる思い込みを見つけるっていうのが、この意図です。はい。じゃあ、それを書き込みをしたらですね、その後にすごい質問で、何があなたをそう思わせるのですかっていう質問があると。で、これをしていくのをどうやるのっていうのをちょっとセッションしながら伝えようかと思うので、まずはこういうワークなんだと思っててください。で、このシート。この後ろに、よいしょ、これね、これ、これ。この横長シートがあると思うんですよ。で、そこで、そう、の、この、ただっ て、この一番下がただって書いてある、このシートを書き込むんだっていうイメージで言っていただければと思います。ちょっとシートじゃなくて、こっちの説明で戻っちゃうけどさ、シート出しといてください。はい。で、今、ちょっと休憩をしつつ、ね、ここからまた長くなるので、一回休憩しつつ、考えながら、私はいつも愛されている。私はいつでも大丈夫。ただ、〇〇という思い込みが弱まると、さらに大丈夫、さらに愛されてると感じるんだよね。っていうところで、この〇〇って何かななんていうのをちょっとイメージしながら休憩していただければと思います。はい。じゃあ、一旦休憩をしますが、今14分なので、17時20分までの休憩にしたいと思います。というところで。大丈夫ですかね。じゃあ、20分再開です。一旦、〇〇という思い込みの〇〇って何かなっていうのをイメージしながら休憩を取っていただければと思います。一回拍手でお願いします。